覚障害ナビラジオ、こんにちは、高山久美子です。夏目前、お元気でお過ごしでしょうか。毎月最終週は今月のニュースや話題をマガジンスタイルでお伝えする今月のトピックス。コメンテーターはおなじみ宇野和博さんです。宇野さん、
はい、
早いもので、あの東京オリンピック・パラリンピックからもう1年近くが経つんですね。
そうですね。あの様々なドラマがもう懐かしく感じますよね、
はい、ところが選手たちはもう次の舞台で活躍を続けています、
はい、
今月ポルトガル領のマデイラ島で行われたパラ競泳の世界選手権男子100メートルバタフライに東京オリンピックでワンツーフィニッシュを果たした木村敬一選手と富田宇宙選手が出場し、木村選手が金メダル、富田選手は銅メダルでした。
昨年のあの感動が蘇ってきますね、
はい、そして女子100メートル背泳ぎでは東京パラではこの種目で予選敗退だった27歳の小野智華子選手が伸びのある泳ぎでトップでフィニッシュ、世界選手権で初めての金メダルを獲得しました。
素晴らしい快挙ですね、
はいはい、また国内では神戸でパラ陸上の日本選手権があり、道下美里選手が5000メートルで自身が持つアジア記録を17秒も更新して18分31秒のタイムで優勝しました。
17秒も更新なんてすごいですよね、
道下選手はこれまでで一番きつかった、今はトラックなどでスピードを強化してマラソンに生かせるように頑張りたいとおっしゃっていました。
東京で立ち止まることなく皆さん2年後のパリを目指して突き進んでるんですね。
そうですね。6月が終わるとちょうど今年の折り返し地点ですが、私たちも小さな目標一つだけでもいいので何か達成できるといいですよね。
そうですね。
さて今日はニュースのほか特集のテーマは視覚障害者の就労を支援する視覚障害者就労相談人材バンクについて共同代表の岡田泰介さんにお話を伺います。今日も最後までお聞きください。最初に選挙での投票に際し配慮が十分でないため投票が難しくなるケースがあるとして障害者団体などで作る NPO 法人が国に対し改善を求める要請書を提出しました。要請を行ったのは日本障害者協議会で、代表の藤井勝則さんは、さまざまな事情から投票ができず諦めている人がいる、今の法律の中で対応できることも多いので投票という大切な権利をもっと行使できるよう国や各地の選挙管理委員会は考えてもらいたいと話しています。この要請書は全国の障害者などから寄せられたおよそ200の事例をもとにまとめられました。それによりますと、期日前投票が始まっても候補者の政策などを紹介する展示や音声による情報が届かないことがあるとして改善を求めているほか、知的な障害のある人が理解しやすいよう分かりやすく書かれた選挙公報を発行してほしいなどと求めています。また投票所への移動についても支援を進めたり、投票所のバリアフリー化を徹底したりするなど投票しやすい環境を整えることや、障害などがあり投票所に行くことが難しい人のための郵便投票の対象者を広げたり、障害などにより投票用紙に記入ができない場合投票所の担当者に記入などをしてもらう代理投票の制度があることを広く周知してほしいとしています。20代の時緑内障で視力を失った東京荒川区に住む内田邦子さん71歳は、投票に向かう時さまざまな場面でバリアを感じるといいます。買い物など普段の外出は自治体の制度を活用してガイドヘルパーに付き添ってもらっています。しかしガイドヘルパーの利用には上限があるため、投票には一人で行くことがほとんどで、投票所の小学校に到着した後、投票箱がある体育館までの行き方がわからないことがあるそうです。内田さんは、慣れていない場所なので、電柱や物にぶつかりながらやっとたどり着きます。 通りがかった人に係の人のところまで連れて行ってくださいと声をかけて助けを求めるしかありませんと話しています。また内田さんは投票するときは点字で投票していますが、文字を打つときに力がかかるため台が不安定でうまく打てないことがあったということです。また期日前投票をした際、点字で読める候補者の一覧が準備されていなかったこともありました。係の人に候補者の名前を読み上げてもらいましたが、名前を忘れないようにしようと読み上げの途中で点字を打つのですが、誰に投票したのか分かってしまうと不安でした。障害のある人たちへの配慮が進んでいってもらいたいですと話していました。宇野さん、まもなく参議院議員選挙ですがいかがですか？
はい、先の国会で情報コミュニケーション法が成立しています。民主主義を支える選挙ですので、障害の有無にかかわらず誰もが選挙公報をしっかり読めるようにしてもらいたいなというふうに感じます。
はい、現状では点字や音声で情報を受け取る方法、時期は地域によって違います。今度の参院選の選挙公報を点字や音声などで受け取りたいという方、詳しいことは自治体の選挙管理委員会にお問い合わせください。電話の場合、役所の代表電話番号から選挙管理委員会をと問い合わせるといいかと思います。次に、踏切内での視覚障害者の死亡事故を受け、国土交通省のガイドラインが改定されたというニュースです。4月に奈良県内の鉄道の踏切で視覚に障害のある女性が列車に接触して死亡する事故があり、視覚障害者団体などから踏切内に点字ブロックを敷設してほしいという要望が上がっていました。今月改定されたガイドラインでは、踏切手前には前方に踏切があることを知らせる点字ブロックの設置を標準的な整備内容としています。また踏切内には凹凸のある誘導表示などを設置し、その形状は踏切の外側の点字ブロックと同じ形状だと踏切の中と外とを誤って認識する恐れがあるため、異なる形が望ましいとしています。現状では統一的なデザインは決まっていないため、今後有識者による検討を進めるということです。国土交通省はこれらのガイドラインの改定内容を道路管理者に周知することにしています。宇野さん、いかがですか？
はい、まず踏切内の点字ブロックの形状が自治体ごとに異なっては混乱を招いてしまいます。
はい、
早期に通常の道路上の点字ブロックとは異なるデザインを決定する必要があると思います。また全国には踏切はおよそ3万3000あるということですので、視覚障害者がよく使う踏切や実際に視覚障害者が使っている踏切を優先してもらう、このような仕組みが必要だと思います。
次に、ハザードマップのバリアフリー化に関して群馬県渋川市での取り組みについてです。国土交通省が全国の市町村を対象に行ったアンケートによると、障害者向けの水害ハザードマップを作成したのはわずか 2.6% にとどまっています。群馬県渋川市では視覚障害者が災害リスク情報にアクセスしやすくするために音声版のハザードマップを8月中に市の公式ホームページで公開したいと発表しました。視覚障害者の中には市が避難を呼びかける仕組み自体を知らないケースもあることから、基礎知識編と地域の災害リスク編の2本立てでの政策を決めました。基礎知識編は災害情報の警戒レベルと各段階で市民が取るべき行動を解説するほか、市内の自主避難所の位置などをおよそ20分の音声で紹介しています。
渋川市耳寄り防災基礎知識編。渋川市危機管理室から防災についての耳寄りなお知らせです。まずは基礎知識編です。はじめに、災害には地震や風水害、火山の噴火など。
この基礎知識編は 市の公式ホームページで公開されており、希望者に CD かカセットテープで配布します。現在作成している地域の災害リスク編は市内を9つの地区に分け、それぞれの地域に即した情報を盛り込む方針だということです。宇野さん、こうした取り組みいかがですか？
はい、基礎知識編と地域ごとの災害リスク編に分けたというのは斬新なアイデアだなと感じました。
はい、
短時間で自分に必要な情報を得るには興味深いやり方だと思いますので、他の自治体でも参考になるのではと感じました。
はい、以上ニュースでした。特集です。人生の途中で障害を負った場合、これからの仕事をどうするか途方に暮れることがあります。一方で、この困難を乗り切り新たな人生を切り開いていった視覚障害の先輩もたくさんいます。ただ、そのノウハウや情報を共有する方法があまりないのが現状です。そこで、自らの体験や情報を届けようという取り組みが始まっています。その名も、視覚障害者就労相談人材バンク。今年2月には当事者31人の就労経験を1冊の本にもまとめました。見えない見えにくい中でどうやって就職や転職したか、また中途失明しても職場を変えずに仕事を続けた方の体験などが綴られ話題になっています。今日はこの活動についてご紹介します。ゲストはバンクを立ち上げた岡田泰介さんです。岡田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は岡田さんが関西の方ということで大阪放送局にやってきました。
ありがとうございます。ようこそ大阪へ。
はい、お邪魔してます。岡田さんは1965年京都市のお生まれ、現在56歳で銀行にお勤めです。2003年、海外赴任中に交通事故に遭い失明、左目は全盲、右目は光が分かる程度ということです。まず、視覚障害者就労相談人材バンク、どういうものか教えていただけますか？
はい、簡単に申し上げると、視覚障害者の就労相談を受ける会と。で、私がたまたま銀行員だから、じゃあバンクかというわけじゃないんですけども、
はい、
就労相談って本当にいろんなケースがありますんで、さまざまな就労経験を持っている視覚障害の当事者に登録いただいて、相談者さんがこういう事例を聞きたいと言った時に、そういう事例のお持ちの当事者さんを引き合わせすることができる、そういう会を目指していると。
はい、この人材バンクを立ち上げたのは、岡田さんご自身の失明体験があってのことということなんですか？
そうですね、もちろん私が失明したことっていうのは大きな、要因というか原動力になってます。交通事故で失明しましたんで、ある意味突然見えなくなったに等しかったんです。
はい、
ある意味突然視覚障害者になったと。で、その時に仕事をどうしようこれからと、職業訓練っていうのは私知らなかったんですよ。真っ暗の中に海に掘り出されたような感じで、どこも行って泳いで行ったらいいのかわからないと。で、その時に歩行訓練士の先生がスクリーンリーダー教えていただいて、あ、これはひょっとすれば真っ暗な海の中の灯台の光かと思って、そのスクリーンリーダーを独学で勉強して、パソコンを音声ソフトで使えるようになって復職したと。私は5年かかったんです。で、その5年っていうのは長かったんです。すごくしんどくて、
はい、
で、そのしんどい期間を私たちがご相談者さんに何かヒントを与える、そういう当事者さんをお引き合わせすることによって、そこの復職まで、もしくは就労にたどり着くまでの期間を少しでも短くできればと、そういう自分自身の経験から立ち上げたっていうところかなと思ってます。
設立するまでにはどういう経緯があったんでしょうか？
兵庫県には神戸アイセンターっていうのがあって、その中にネクストビジョンがありますんで、そのネクストビジョンから就労のことで相談を受けた時に、日支連と引き合わせを私がしたと。で、日支連とネクストビジョンが意気投合されたところで、日支連の方から就労相談員っていうのを西日本担当ってことで移植されまして、私が。で、日支連の就労相談員となれば、個人で受けていた就労相談ではいけないなと。で、私は銀行員ですから、銀行員としての私の話はできますけども、 例えばヘルスキーパーになりたいっていう方がお越しになった時に、私の話ではやっぱり不十分だと、やっぱりその経験者の話に勝るものはないだろうということで、仲間にお声掛けをして、就労相談が来た時に、あなたの就労事例が役立つようであれば手伝ってくれないという形でお声掛けして、いいですよっていう形で皆さんが賛同してくれて、できたのがこの就労人材バンクなんですけども。
今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
全体で、まあ、100名を、まあ、少し超えた程度なんですけども。
どういう職業の方が多いんでしょうか？
いろいろな職業の方っていうのを、うん、まあ、念頭に置いてますんで、
はい、
例えば私銀行員ですけど、まあ、証券会社、保険会社、製造業、メーカーさんでも経理の方もおられれば、営業の方もおられれば、技術系の方もおられると、
うん、
でもちろん公務員の方もおられますし、
はい、
学校の先生もおられますと、
うん、
で福祉業界にお勤めの方もおられると。完璧じゃないですけど、できるだけ幅広い業種並びに職種に集まってもらってます。
これまでに何件ぐらいあったんでしょうか？
そうですね、去年の1月から12月、99件の就労相談がありまして、うん、でこれ99名の新しい就労相談と、まあ、例えばお一人に平均2回3回の就労相談を受けると、うん、まあ、ざっと 99×2 とか3の就労相談の回数をこなしていると、
は
あ、といった感じだと思います。
すごい数ですね。実際にどのような相談事例があったのか、差し支えない範囲で教えていただけますか？
はい、いろいろありますけども、しんどい思いを聞くだけで重荷が軽くなったと言って満足していただける方もおられます。あとはまあ具体的にもっとこういう仕事をしている人と会わせてほしいというマッチングのご依頼もありますし、うん、まあ、一点、在宅、今はね、コロナ禍ですから企業で在宅勤務をされている方っていうのはたくさんいますけども、その時はコロナ前で、その企業で在宅というのでなしに、本当に在宅でされているお仕事っていうのはどういうものがありますかと。
家でできるお仕事にはどういうことがあるか、はい、ということですね。そうなんですよ。
家でできるお仕事っていうのはどういうのがありますかと、うん、そういうのをされている方がおられますかという相談があって、
はい、
コロナ前からその在宅でお仕事をされている、
うんうん、
家でお仕事をされている方がおられましたんで、文字起こしとかよく聞きますよね。ああいった類のお仕事をされている方もおられましたんで、ぜひ会いたいということでお会いしていただいて、どういう形でお仕事を進めているとか、うん、そのためにはどこ行ったらいいかとか、まあ、そういうご経験者ならではのお話をしていただけたと。もう一つは IT の関係の職種に就かれてた方が、だんだん視力が衰えてきて、仕事をどうやって継続していこうかと、 IT 関係の仕事をしている人材バンクメンバーがいましたんで、会っていただいて、日本語で話をしてるんですけども、もう専門用語はもうどんどん飛び交って、2人ですごく盛り上がっておられて、うん、同業ならではの意思疎通というか、分かるんですね、用語が、うん、そういうやり方でそうしたらこれができるんですかとか、うん、そういうやり取りがあって、あ、じゃあ私にもできるかもしれませんと、うん、いうような形で
解決に向かったわけですね。
そうですね、まあ、最終的にね、まあ、どこまで取り入れられたかっていうところはもう分からないです、うん、会社さんの方針もありますので、はい、分かりませんけども。ですから就労相談っていうと、企業に属しながらだんだん目が悪くなっていった時に、うん、どうして今の仕事を継続できるかというケースもありますし、うん、これから就労をしたいと一旦会社辞められる方もおられます。一からその視覚障害者の就労について聞きたいということで、これから就職活動をするっていう方もおられます。学生さんからもあります。で、自分で商売されてて経営者としてやっぱりちょっと目が見えにくくなってきてしんどいという方もおられます。その時にはやっぱり会社経営をされているバンクメンバーいますんで、そういう方とお引き合わせすると、そのご相談者さんになるべくいいものを持って帰っていただける、そういう方をお引き合わせできればなと思って活動を継続しています。
はい、あまねく届け光、
はい、
見えない見えにくいあなたに送る31のメッセージという本が出版されましたよね。
はい、ありがとうございます。
で、私も拝読しまして、
嬉しい、ありがとうございます、
はい、当事者の皆さんの貴重な経験がもう率直に綴られていて、
はい、
とても参考になりますし、また励みにもなる本なんじゃないかなと感じました。宇野さんもね、これを読みになられたんですよね。いかがでしたか？
はい、先ほどからお話がありますように、やはりいろんな方の話が凝縮されているので、私もこれは画期的な本だなというふうに読ませていただきました。
嬉しい、ありがとうございます。
これだけのものを作るの大変だったと思うんですが、どういう思いで？
人材バンクのメンバーに吉川範夫さんという方がおられまして、その方がまあご提案をいただいたと。で、ちょうどまあコロナになり、在宅する時間も多くなり、外出もできないと。で、まあ、そういう状況下、かつ対面での面談もできないでしょうと。これだけ多種多彩な就労経験をやっぱり世の中に知ってほしいと、本出しませんかということで、吉川さんを中心にじゃあ本を作ろうと
執筆しているのももう当事者ですし、はい、編集や構成も
京都のライトハウスで文章講座を担当されてます石川よし子さんという方がおられましたんで、構成の方は石川さん経由小林由紀さんというこれもバンクのメンバーなんですけども、その当事者に寄り添いながら構成ができる方を紹介いただいて、31人の方がやっぱり就労に対するすごいこう熱い思いを寄せてくれてますんで、結果我々視覚障害者だけでその執筆編集構成出版というのを担う形になったという感じです。
そしてこの本を出版した後も新しい動きがあったそうですね。
あ、そうですね、やっぱ20代30代の方だけで集まって自分たちだけでこう意見交換をしたいっていう意見をちらっと聞いたんで、じゃあ若手の会作りよと、もうおっちゃん何も言わへんからと、で困った時だけおいでと、助けるからと、好きにやっていいと、その20代30代の方たちだけでその会を作ってくれて、そこには今就労を目指している学生さんに窓口を開けとこうということで、学生さんにとっては20代の就職活動を経験した先輩たちがロールモデルになりますし、20代の子たちにとっては30代の先輩がロールモデルになりますんで、気軽に先輩の話を聞けると、そういうイベントも年に何回か若手のメンバーを中心にやってくれてると、次の世代につながるなんかこう谷ができたなと。
層が厚くなったわけですね。
そうですね、やっぱり一過性で終わらせたくないですし、もったいないですし、で私たちの就労経験もこうパスを出す相手がやっぱり次の世代の子がいればパスの出しがいもありますし、
分科会も立ち上がったと伺っているんですが、
就労の会ですから就労という切り口で分科会を立ち上げてほしいと、でそこでいろんな意見交換をしながら自分のスキルも上げたいという意見があって、一応MOOCSの分科会を立ち上げて今、スキルアップキャリアアップ検討分科会ですとか、転職就職活動検討分科会ですとか、職務変更検討分科会、女性だけの女性部会もありますし、あと行政にやっぱりものをちょっとこれを言いたいという時に行政宛ての要望分科会というのもありますし、やっぱり合理的配慮を考えていかないといけないということで、
はい、
合理的配慮を検討する分科会と、その3つが一応立ち上がって今各分科会はプランニングファシリテーターって言って、これ造語ですけども、もう企画から当日のファシリテーターまでになっていただく方が各分科会に2人か3人おられまして、その方たちに次はこういう分科会こうしますこうしますって言って企画運営をお任せしていると。
素晴らしい活動っていうかですね、若い人を巻き込んでちゃんとうまい仕組みを作ってですね、いろんな人が活躍できるようにしてるっていうのは、まあ次につなげるっていう、非常に素晴らしい取り組みだと思います。
いやもう皆さんから褒めてもらってめっちゃ嬉しいですわ。
これからの目標について教えていただけますか？
そうですね、自分たちの就労経験を伝えるということを、愚直に地道にやっていくことで、それで就労に悩んでいる視覚障害者の仲間がね、少しでも元気になる、でそれをヒントをもとにもう一度仕事を頑張ろうと思っていただけるような、そういう活動を継続していくだけかなと、夢というかですね、ちょっとかっこいい言葉で言っちゃうかもしれませんけども、今私たちの視覚障害者就労相談人材バンクの人材の財っていうのは材料の財っていう字なんです。当事者からの就労相談、ご家族からの悩み、支援者からの悩み、そして企業からの悩み、そういったことで視覚障害者の就労だったら就労相談人材バンクに聞こうかと言っていただけるような存在になればですね、この人材の財が材料の財から多分財産の財、その人材に多分皆さんの意識が変わるだろうと、そういう人材バンクに将来はなれればいいなと思ってます。
なれますね、きっとね。
でしょうか。
ね、
と思いますね。
ありがとうございます、頑張ります。
聞いてる人に何かお伝えしたいことっていうのはいかがですか？
そうですね、私あまねく届けの本の中でも書いてますけども、例えばその人生の途中で私のように視覚障害になる方もいると思います。で落ち込むと思います、どうしようかと悩むと思います、でただその会社で、もちろんそのなられた年齢にもよりますけども、培ってこられた経験が多分あると思いますんで、その経験を生かして必ずできる仕事があると思いますんで、何度でも考えて辞めるのはすぐ辞めれますと、でも考えて考えて自分に何ができるんだと考えて、できれば僕はそこの会社で就労継続してほしいなって思ってる一人なんで、そこのヒントが人材バンクにはたくさんありますから、どうぞドアノックしてくださいと。
そうですね、
で学生さん、 学生さん、やっぱり就労を目指している学生さん、夢があると思います。でもこんな夢叶わないだろうなと思っている方もいると思います。で、僕は楽観的なことは言うつもりはありません。私は就職活動は視覚障害ではしてませんけども、就職活動を視覚障害者として経験した先輩たちが人材バンクにたくさんいます。で、そういう先輩たちの話を聞いて、決して楽じゃないと思いますけども、僕は夢を諦めることなく人材バンクのドアをノックしてもらって、就職活動を経験した先輩たちの話を聞いてもらいたいと。で、最後に企業の皆さん、自分のところの職員がいつ視覚障害になるかわからないと、視覚障害になったイコール戦力外と多分思われると思うんですけど、そうじゃないと。絶対にその方がやってきた仕事があって、その方ならではの仕事っていうのを絶対生み出せると思いますんで、一緒に当事者と考えてほしいと。で、そのためのヒントが就労相談人材バンクにはたくさんあると。だ、企業の人事担当者、労務担当者含めて、ぜひ自社の職員が視覚障害になられた時に、どうぞ相談に来てくださいと、一緒に考えましょうというふうに、一応メッセージとしてお伝えしたいなと思ってます。
熱いメッセージありがとうございました。今日の特集、視覚障害者就労相談人材バンクの取り組みについて、創設者のお一人、岡田大輔さんにお話を伺いました。相談に乗ってほしい、あるいは自分の経験を情報提供したいという方などは、視覚障害者就労相談人材バンクのホームページをご覧になってみてください。また書籍、あまねく届け光は、サピエ図書館にもアップされています。岡田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にリスナーからのお便りをご紹介します。和歌山市の菅野恵子さん、63歳、全盲の方からです。宇野さん、高山さん、こんにちは。今日は母子健康手帳に点字やマルチメディアデイジー版があることを皆さんにも知っていただきたくメールを書きました。1965年に母子保健法により交付が義務付けられた母子健康手帳は、母性や子どもの健やかな成長のために優れた制度であると世界的にも評価されています。しかし、視覚障害のある女性には誰かに読んでもらわなければ内容を知ることができず、そこに記録をすることもできませんでした。そこで当時の厚生省に、私たち当事者が粘り強く点字化を求めた結果、1992年についに点字版が発行されました。私は93年に第一子を出産し、その分厚い点字の母子手帳を手にして感動したことを思い出します。初めての子育てをする私にとって大変頼りになり、子どもの成長記録も点字でつけることができました。時は流れ、今ではマルチメディアデイジー版や音声、拡大文字、テキストデータなど、自分のニーズに応じた媒体で利用できるようになっています。しかし、残念なことに、このことが行政機関だけでなく、視覚障害者にもあまり知られていないようです。これから出産する皆さんが、いつでも、どの地域に住んでいても、点字や拡大文字など、必要な情報を得て、安心して出産、子育てができるようになればと望んでいます。ということです。菅野さん、大切な情報ですよね。ありがとうございました。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは視覚 SHIKAKU@NHK.JP、 郵便番号は 150-8001 NHK 放送センター、視覚障害ナビラジオの係、展示も歓迎です。来週のこの時間はリンクスクエアです。視覚障害ナビラジオ、今日は宇野和博さんと高山久美子がお伝えしました。それではまた、
さようなら。